ラベッドバーデラベッドバーベッドバーデラベッドバーデラベッドバーデラベッドバー DENNAVD DOVA デラベッドバーデラベッドバーデラベッドバーあイエ
ー、逃げるはずだがデラベッドバー第27回目ですね。イエイ。このポッドキャストではあとホストの私ケリーが応援しているシューデラベドバ選手や彼の仲間のオーストラリア選手について情報を発信していくポッドキャストになっています。前回はメルボルンユナイテッドの、サポートコーチかなされている松井浩二コーチをお迎えしたりとか、あと僕が一人でちょっとメルボルンユナイテッドの選手紹介とかしてポストシーズンやっていく時にみんなの役に立てばいいかなと思って撮った回とか、そんな感じでちょっとメルボルンが優勝できるかみたいなところで終わってたんですけど、まずは NBL のシーズンが、終わりました。で、メルボルンユナイテッドは、NBL ファイナルズに、進出して、準決勝でイラワラホークスを下して、で決勝に進めたんですが、決勝のタスマニアジャックジャンパーズって相手とゲーム5までも連れて、結局2勝3敗で優勝ならずということで、残念ながらデリーと松井コーチは、優勝することはできなかったという感じでした。でも本当になんか NBL の歴史に残るぐらいいいシリーズだみたいなことも言われてて、それのうちの1回をなんか見に行けたのはすごい貴重だったなっていうふうに思いますね。まだ見逃しで見れたり、なんかハイライトみたいなのいっぱい YouTube に落っこちてるんで、なんかすごい、お互い両方のチームがいいところを出し合って、ジャック・ジャンパーズ のセンターのマーカス・リーガンがちょっと怪我で離脱しちゃったりとかはありましたけど、すごいいいファイナルだったかなと思ってるので、ぜひなんか動画とかまた見てもらえたらいいかなと思います。昨日松井コーチとちょっとまた話したりとかして、主にそのファイナルの時に、松井コーチから見てメルボルンのチームがどう戦ってたかとか、そこら辺ちょっといろいろ話していたので、それも、これ出した後に、ちょっと2人で話してる回を出したいかなと思います。で、デリーはですね、結局ファイナルは、平均13得点7アシストを記録して、で、ファイナル MVP に一応誰に投票したかみたいな、その投票数みたいなのが、オープンになるんですけど、デリーは結局全体2位の得票数を獲得して、で、1位だったのがタスマニアジャックジャンパーズのジャック・マクベイっていう、パワーフォワードの選手なんですけど、デリーは2位の票数を、もらって、メルボルンの中では一応ベストプレイヤーだったっていう、評価になったのかなと思いますね。そのぐらい活躍してくれたし、逆に本来だったら多分ゴールディングはなんかメルボルンのベストプレイヤーみたいな風になっていくのが多分メルボルンのチームとしての理想の形だったんだと思うんですけど、ちょっとそういう形にさせてもらえなかったっていうのが、そういうのにも現れたのかなとはちょっと個人的に思ってますけど、デリーが結構活躍するところが見れたんで、それはすごい面白かったですね。で、ツイッターとかでつぶやいたりとかはしてたんですけど、3月の24日かなの、NBL ファイナルのゲーム3に、ちょっと試合を見に行くことになって、その時の、どういう感じで行ったかとか、あとメルボルンのホームに行ったんですけど、ジョン・ケイ・アリーナっていうアリーナに行って、その中どんな感じだったかとか、ちょっといろいろ旅の話を今日はサクッとしたいかなと思います。で、ポッドキャストで聞いてる人は、あれなんですけど、ちょっと今 X のスペースでこれ配信してるので、もしスペース聞いてる方は、なんかコメントとか質問とかあったら、どんどん書いてもらえたらなと思います。まずはですね、行くことになったきっかけですけど、行きたいなとはずっと思ってたんですけど、がっつり行こうっていうふうには決めてなくて、で、ただ、NBL ファイナルズの準決勝の試合が、イラワラホークスとメルボルンユナイテッドが戦って、 で、メルボルンユナイテッドが2勝1敗で決勝に進んだんですけど、まあ、その時から結構デラベドバのパフォーマンスがすごい良くて、もうちょっとレギュラーシーズンと段違いで、なんかプレーの質が高くて、で、あとやっぱ健康状態もかなりいい感じだったんで、まあ、なかなかなんかこういうクオリティのデリーのプレー見れないかなっていうのと、この先もちろん優勝してほしいですけど、決勝で、しかもこうまとまったミニッツもらってプレーするデリーとか見れる機会って、まあ、そうそうないかなと思って、まあ、ちょっと行きたいなっていう気持ちが強まったっていう感じですね。で、もう初戦のゲーム1のちょっとチケットは、取れる感じではあったんですけど、ちょっと日程的に間に合いそうもなかったんで、まあ、ゲーム3の3月24日、日曜日のゲームに行きたいなと思って、で、まあ飛行機まず調べたんですけど、で、休みもあんまり取れそうもなかったんで、まあ週末プラス、なんか金曜か月曜、まあ1日有給取って、みたいなんでできるかなって思ったら、まあ、結構できそうだったんで、だからメルボルン飛ぶってなると、例えば多分カンタスとかだったら、なんかシドニーに行って、でそこから乗り継ぎとか、まあ多分そういう感じなんですけど、割と無理なく、で、しかも24日付近のチケットはそんなにめちゃくちゃ高いってわけじゃ確かなかったんで、往復15万いかないぐらいとかな、とかだったんで、まあちょっと行こうかなって。まあ、思ったって感じですね。その時点では。あ、NBL ファイナル、あ、すいません。質問いただいてます。ありがとうございます。民国113名さん、ありがとうございます。NBL ファイナルの、オーストラリアでの盛り上がり、観客動員数や滞在期間中でのメディアでの取り扱い状況を分かる範囲で教えてくれますか？そうですね。観客動員数は、ジョンケンアリーナってどのぐらい入るんだろう。ファイナルとかだと、チケットは売り切れ、ましたね、結構ジョンケンアリーナ一応収容能力1万500人って書いてあるけど、まあ、それぐらいのアリーナがまあ、メルボルンホームのアリーナですけど、がっつり埋まってる感じでしたね。特にファイナルの僕が行ったゲーム3とかゲーム5とかは、ゲーム5は優勝決まるかもしれないゲームだったんで、売り切れてるのは間違いなかったんですけど、ゲーム3も結構売り切れにほぼ近いぐらいだったんじゃないかなと思いますね。で、タスマニアも結構すごい熱心なファンがすごいたくさんいるチームなんで、タスマニアのアリーナも埋まってたと思いますけど、まあ1万人ぐらいとかですかね、メルボルンのホームとかだと。で、ただなんかオーストラリア僕が行った時はちょうど F1 がやってたのと、あと AFL、そのオーストラリアフットボール、オーストラリアフットボールリーグの試合もあって、AFL の方が盛り上がってましたね、多分。街とか歩いてると、メルボルンユナイテッドのなんかジャージとか、ギアを着て歩いてる人とかは全然いないんですけど、やっぱその AFL のチームのグッズ身につけてる人とかは結構いるっていう感じだったので、まあ、NBL 自体は、ファンは結構熱心なファンいますけど、なんか多分国内ですっごい最も人気なスポーツかって言ったら全然そんな感じではないと思いますね。で、滞在期間中のメディアの取り扱い状況なんですけど、僕、後でも言うんですけども、これほぼ日帰りで行ったんで、なんかもう数日ステイしてて、テレビつけたらなんか NBL やってるみたいな、そういう感じだったらもしそこら辺答えられたかなと思うんですけど、なのでちょっと現地で、どのぐらいそのメディアで NBL の情報が垂れ流されてるかっていうのはあんまり正直わかんなかったですね。で、あとやっぱグッズとかもアリーナに行かないと絶対買えないみたいな感じだったんで、なんかそのメルボルンの中のスポーツショップうろうろしてればグッズ買えるみたいな感じでは全然なかったですね。だからやっぱり、結構限られたじゃないけど、本当になんかその街全体でっていうよりかは、まあ、バスケファンが見に来てるみたいな、そういう感じなんじゃないかなというふうには空気感としては思ったって感じですね。あ、質問ありがとうございます。他にももしよければお願いします。なんだっけ。ああ、で、で、チケットは、まあ、メルボルンユナイテッドのなんかツイッターにチケット売り出しますみたいなツイートが出てたんで、まあ、その URL カチッとクリックして、でそうするとチケテックっていうサイトだったかなに、まあ、飛ばされて、それでもう、なんだ、PC 上で全部手続きができたんですけど、まあ、特に難しいことなく、 クレジット決済で普通に買えたって感じですね。だからそこら辺のチケット買うハードルは結構低いかなって思いました。で、あといいなと思ったのは NBL ってファイナルとかのレベルでも、僕がその買ったチケットは2人並びで300オーストラリアドルのチケットで、まあコートをちょうど真横から見る、ちょっとこう、まあ傾斜になってるところの席横並びで取ったんで、まあ決勝のチケットにしては安いんじゃないかなっていう感じですかね。まあ日本と比べたら高いかな。でもやっぱ NBA とかと比べたら全然安いし、躊躇なく割と見やすそうな席を変えたっていう感じでしたね。だからなんかまた機会あったら行きたいなって思いました。もっとレギュラーシーズンは安いのかな。まああとはそのチームによっても違うかもしれないですね。メルボルンはやっぱちょっと人気だし、多分チームとしても結構マーケットが大きい気がするんで、まあそのぐらいのトップチームのファイナルのチケットで結構見やすいところだと1人1万5000円とかそのぐらいで見れるっていう感じですね。コートエンドの斜めになってるところとかだったら多分1万円ぐらいとかじゃないかなと思います。で、まあコートサイドとか行っちゃうと5万とか10万とか、なんかそんな価格帯だった気がしますね。で、とりあえずなんかチケットサイト覗いたらどんどんやっぱはけてっちゃってたんで、まあ最悪行けなくてもとりあえずなんかちょっと押さえとこうかなと思って、まあリセールのこととかあんまこの時は考えてなかったんですけど、まあ、とりあえずちょっと3万円払って2人分買ったって感じですね。あ、レギュラーシーズンの方が安かったです。ありがとうございます、エリーさん。レギュラーシーズンだとどのぐらいするんですかね。エリーさんはメルボルンに在住の方ですね。で、まずはそれでチケットそんな感じで買えて、でちょっと後でリセールするってことになるんですけど、それはまたその時に言います。あ、また質問いただいてます。NBL のシーズン設定は選手がオフの後に NBA のプレーオフに参戦する可能性を考えてますか。ですね、そのためにシーズン設定はされてないけど、ないんだと思うんですけど、結果としてそういう風に機能してるという感じですかね。多分元からそのためにそういう風にしてるっていう感じではなかったんじゃないかなって思ってます。 NBL ってなんかその NBL が終わると今度 NBL1 っていうちょっと下部リーグみたいのがシーズンが始まって、でそっちにダダダッと選手がみんな動いて、でそれは別に各チームに参加があるっていうよりかはもう全く別のいろんな地域にすごいたくさんのチームが、あの NBL1 のリーグがなんかその各地区に設けられてて、でもそこでなんかこう もっと選手の受け皿が広くて、でなんかその普段 NBL であんまプレータイムもらえない選手がそこで修行したりとか、あとは NBL に行くことを目指してる選手とかがそこでアピールしたりとかみたいな風に機能してるリーグがあるんですけど、 NBL が終わると、まあ、今度 NBL1 が始まって、そこでガーッとやって、でまた NBL が始まるっていう感じなんで、なんかその NBA のプレーオフに参戦するためにそこで終わるようにしてるっていう感じではないと思ってますけど、結果として例えばその僕が応援してるデリー、マシュデラベドバ選手とかは今年の目標、今季の目標なんですかって聞かれてて、まあ、NBL でまず優勝して、でその後 NBA にNBA のチームと契約して、まあ、プレーオフで戦うみたいなことを言ってたんで、まあ結果としてそういうこともできるような仕組みになってるって感じですね。で、例えばアンドリュー・ボガートとかはシドニー・キングスでプレーした後にゴールデン・ステート・ウォリアーズに行ってファイナルまで行ったのかな、あの年は。多分トロントに負けちゃいましたけど、まあ、そんな感じの動きを見せた選手とかもいたので、まあそこに魅力を感じて来てくれる選手とかはこれから増えるかもしれないですね。ありがとうございます。で、ここでちょっと沖縄のワールドカップ行った時の話に戻るんですけど、去年の2023年の夏に、8月9月かに、沖縄に、まあ、オーストラリア代表が来て、ワールドカップの予選戦うって時があったんで、ちょっと沖縄に遊びに行きがてら、オーストラリアの試合を見に行って、で、まあ、今聞いてくれてる人たちにもたくさん会えたりとかして、すごい楽しかったんですけど、で、その時に、ドイツ戦だったと思うんですけど、予選の2試合目かな、ドイツ戦を見て、で、まあ負けちゃったんですよね、オーストラリア代表が。で、 まあ、負けた後に、まあ、会場を履けなきゃいけないんで、まあ、とぼとぼ歩いてたんですけど、で、その時僕、オーストラリア代表の、まあ、デリーの緑色のジャージ着てて、あ、確か。で、それで、なんかその会場の、まあ、退場通路みたいなとこ、歩いてたら、なんかオーストラリア人の人に声かけられて、で、なんかデリー、好きなのみたいな。で、あ、デリーめっちゃ、好きなんですよ、みたいな話になって、で、僕の知り合いが、なんかその、メルボルンユナイテッドのオーナーの一人だから、会わせてあげるよ、みたいに言われて、で、多分、あ、で、なんかそのオーナーの人もその時そこにいたんですけど、で、あ、この人だよ、みたいな感じで、なんか挨拶とかもして、で、なんか、メルボルンユナイテッドのクリス・ゴールディングとかも、まあ、代表入ってたんで、多分それ、その選手とかも目当てで見に来てて、で、なんかメルボルンにもし来たら、試合のチケット取ってあげるし、なんか終わった後、選手に合わせてあげるから、なんか連絡ちょうだいって言われて、なんか電話番号だけ渡されて、で、なんかもう本当に、その話した時間は、多分3分ぐらいかな、とかですかね。なんか電話番号だけ渡されて、で、なんかまあ速攻で、まあ解散っていうかなんかまあ、あ、じゃあね、みたいになったんですよ。で、まあなんか本当かよくわかんなかったんで、でまあ、その、まあワールドカップ終わった後ぐらいに、なんか電話番号で、なんだっけ、WhatsApp とかいうアプリとかで、電話番号でこう、テキストでやり取りできるんですけど、まあそれ使ってちょっと、やり取りとかちょっとだけして、で、まあ、本当に、来るときあったら連絡ちょうだいだけ言われてて。で、まあ、それが、だから、シーズン始まる前だったんですけど、で、まあ、なんやかんやシーズン始まって、で、そこから全然連絡取ってなかったんですけど、で、まあ、なんかシーズン中行きたいなって、なんとなくそれの話も、まあ、頭の片隅にあって、でもなんか仕事全然忙しかったんで、なかなか行けなかったんですけど、で、まあ、これ、なんかファイナルで、なんかチケット取った後に、あ、そういえばなんかあの人行ってたな、みたいになって、で、まあ別になんかチケット取ってもらえなくても、まあチケット取っちゃったんで、まあいるんだったらなんか会って挨拶したいなと思って、で、なんか連絡取ったんですよね。その、この日に、行くことにしたみたいな。で、そしたら、あ、来るのみたいになって、あ、だったら、ポートサイドの席取るよ、みたいに言われて、で、あとなんかもう、じゃあ飛行機も取るから、みたいに言われて、で、結局、なんかその、まああと行けばいいみたいな感じになったんですよね。で、どういう予定になったかっていうと、なんかちょうどだからその週末 F1 の大会もあったんで、なんかホテルがもうほぼ取れないみたいになっちゃってて、で、実はなんか僕たち、そのホテル高かったから、なんかユースホステルの二人部屋みたいなところだけとりあえず押さえてて、まあだからまあ泊まることで別にできたんですけど、だけどなんかホテルごめん取れなかったから、ちょっとこれでいいみたいな感じで、なんか予定送ってくれて、で、それが、土曜の朝に立って、日曜の早朝に着いて、で、日曜の深夜にメルボルンに立って、月曜の夕方に2本着くみたいな。まあ、そんな感じだったんですよね。で、まあもうなんか、飛行機手配に迫ってるし、まあ、ノーって別になんか言うあれもないんで、ああ、もう全然それでいいですって言って、で、なんか行かせてもらうことになったっていう風になったんですよね。ああ、で、だから、その、僕今まで、まあこういうなんか、ポッドキャストやったりとか、なんかその一応絵描いたりとかして、なんかインスタに載っけたりとか、まあそのツイッターも、まあいろいろなんか、まあちょっとまあ趣味の範囲で発信したりとかしてたんですけど、でもなんかもうそのメルボルンのオーナーの人がなんか声かけてくれたのは、なんか完全にもうそういうのと関係なく、もう本当にその場で日本人でオーストラリアのデラベドバのジャージ着てる人がいるのがなんか面白かったみたいで、なんかまあそれだけだったんですよね。なのでそういうのを身につけとくことに身につけるのに越したことないなみたいな風になりましたね、というのを思ったので、ぜひ皆さんも、そうですね、誰が見てるかよくわかんないんで、そういうのやったらきっと何かあるんじゃないかなって思います。エリーさん、すごい出会いですね。推しのものは身につけるべきですね。ありがとうございます。いや本当そう思います。でもただまあちょっといろいろ思うこともあってあったんで、それはちょっとまた言おうと思います。あと席の値段の話、全部の席の値段覚えてないですけど、 一番安い席遠いやつが35ドル、で中段ぐらいで45ドルで結構近いと80ドルって感じでした。ドリンクとかオーダーできる席は100ドル以上ご曖昧って感じだったかと。これに各々プラスサービス料6ドルです。ありがとうございます。ただ結構僕個人的には全然安いなっていうイメージだし、でそれでいて最近はなんかその NBA 行く前の選手とかが結構 NBL を通ってから NBA に行くみたいな感じなんで、結構面白い選手たくさん見れるあの気がするんですよね。であとはその B リーグから NBL に行く選手とかも、まあ、日本人だと全然まだいないですけどいるんで、まあ、そういう選手を追っかけてみたりとかするときも結構面白いんじゃないかなって思います。ありがとうございます。でも、まあ、あとはなんか体だけ持ってけばいいって感じになったんで、なったんですけど、チケット買っちゃってたんで、それをまあちょっと売らなきゃいけないってなったんですね。で、なんかチケテックのリセールのサイトがあるんですけど、なんかそれはオーストラリア国内の人しか使えないみたいな感じだったんで、で、なんか僕は使えなくて、で、なんかメルボルンユナイテッドのそのインスタのアカウントになんか試しにと聞いてみたら、なんかその、Facebook にメルボルンユナイテッドのグループがあるから、そこに入って売りたいって言えば多分買ってくれるって言われて、でも Facebook なんて、いやもう10年ぐらい開いてなかったんですけど、久々に開いて、でなんかその、そこの、それ見つけて、でそこに参加したいっていう申請出して、下入れてもらえて、でなんかチケットこう売りたいですってやったら、まあなんかみんなそういうことやってたんですけど、速攻売れましたね。なのでもし、うん、そうですね、オーストラリア国外の人でなんかリセールするってなったら、結構なんかツイッターでもやったんですけど、やっぱまあフォロワーの方は日本人の方が多いんで、ちょっとそれはなかなかうまくいかなくて、まあちょっとそういうなんかグループチャットみたいなところに参加してっていうのが、まあ、やらなきゃいけないのかなって思った感じでしたね。で結局3万円で買ったんですけど、なんかとりあえずちょっと相場よく分かんなかったのと、とりあえず履けたかったんで、2万円で売っちゃいましたね。2人で2万円。あ、で、僕が、その、海外の人だから、その、現金でもらうみたいなことしかできないから、その、現地で会うみたいな風にしかできなくて、なので、まあ、その、買ってくれた人には、まあ、当日の試合、会場開くちょっと前ぐらいに、会場で渡すんでって言われて、でまあ、当たり前ですけど、お前本当に絶対持ってこいよみたいなね、すごい何回もされて、ちょっと緊張しましたけど、まあでもそれは結果的に後でうまくいったんで、ちょっとなんか謎の回り道をしましたけど、まあでも結構勉強にはなったんで良かったかなと思いました。民国さん、ババユダイス選手は NBL のメルボルンユナイテッドでプレイしてたんでしたか？そうです。ババユダイス選手は2021シーズンかな？2021シーズンと2122シーズンか。2シーズンメルボルンユナイテッドでプレイしてくれましたね。で特に2021シーズンはメルボルンユナイテッドが優勝した時のメンバーの一人です。で、次のシーズンは最初は確かダラスの、G リーグチームにテキサスレジェンズかな。でプレイしてて、途中から合流して、で、それこそデリーもその時いたんで、まあ、デリーと一緒にちょっとプレイしたりとかしてましたけど、その時はちょっとあんまり調子良くなくて、まああとチーム合流が遅かったっていうのもあって、まああんま活躍はできなかったんですけど、特に2021シーズン優勝した時は結構人気でしたね。アジア人にすごいハッスルしてディフェンスもできて、とにかく走る選手だったし、結構メルボルンユナイテッド自体がディフェンスにすごい重きを置くチームだったんで、そこら辺のエグゼキュートする部分ですごい評価されてましたね。で、なんかチーム内のディフェンシブプレイヤーオブザイヤーとか、確かもらってたはず。はい。くらい人気者でした。それで、まあ、行くことになって、で、土曜日の朝ですね、羽田行って、で、その前に、なんかその、もう飛行機のチケットも取ってもらってみたいな、あまりにやられすぎだなと思ったんで、なんかお土産買うかってなって、でもなんか多分お世話になった人が3人ぐらいいて、なんかそのお金持ちの人に何を買って、結局、なんかその一番お世話になった人に、なんだっけ、キリコ あの、綺麗なグラスですね。と、それ以外の2人に、脳索っていう、なんか、ぐにゃぐにゃ曲がる、あの、金属の、あの、器とか、なんかそういうやつを買って、で、あと自分で絵描いて、それもつけて、みたいなことをして、一応持ってったんですけど、まあ、なんか難しかったですね。なんか万年筆にしようかなとか思ったんですけど、万年筆もなんかピンキリだし、なんか外れ引く確率高そうだなみたいになって、それやめました。なんか結構だから、そこら辺もなんか考えたりとか、まあ、チケットちょっと売らなきゃいけなかったりとかして、結構英語ですごいやり取りすることが多かったんで、まあ、できなくはないし、なんかすごいあのラッキーなことではあったんですけど、結構気使うことも多かったんで、そこら辺はまあまあ疲れました。なんで、まあ、結構お土産にもお金かけて、なんやかんやお金かかったなという感じもありましたけど、はい、まあ、やってもらったことがすごく多かったので、それを持ってきました。で、土曜の朝に羽田立って、で、一回香港でトランジットして、で、香港の空港がすごい良くて、なんかあの自分でタオル持ってれば、あの無料のシャワーみたいなのがあって、でそれはあの全然なんかラウンジとかでもなくて誰でも入れるあのとこなんですけど、であとはなんか香港の中のレストランでお昼食べて、でやっぱ空港自体がすっごい大きいんで、そのゲートの近くとか行くとやっぱ横になれるとこいっぱいあるんですよね。で、あのそこに横になって、まあ、2時間ぐらいなんか寝てましたね。でその後メルボルン行って、で日曜の早朝にメルボルンに着きました。で、着いて、もうすぐ、その日の深夜に帰るって感じだったんで、まあ、もう着いてすぐに、なんかいわゆる、帰りの便のアーリーチェックインみたいなことを、ちょっとしたりとかして、なんかもたもたしてて、で、奥さんと二人で、ちょっと遅れて、バゲージ取るところまで降りてったら、なんかやっぱり、その日帰りで、まあ、日帰りなんですよね。その日曜の朝に着いて日曜の深夜に帰るんで、日帰りでなんか、で、僕、お土産とか結構あったんで、そのトランク持ってきてたんですよ。そんなに大きいやつじゃないんですけど。で、なんか日本人で、で、しかもなんか、香港でなんかトランジットしてて、で、なんかすごい怪しまれたんですよね。その、手荷物検査の人に。で、ちょっとこっち来いみたいなのって、別室じゃないけど、なんかガラス張りの、まあ、外から見れるところで通されて、で、妻とバラバラにされて、で、なんか荷物開けろみたいになって、で、なんか荷物全部開けて、で、その前に、そこを通される前に、バゲージ取るところに移動したぐらいのところで、なんか男の人に、なんか根掘り葉掘り聞かれたんですよ。で、その人と全く同じ人に、後でまたもう一回捕まって、なんかそこ通されたんですけど、で、その時になんかその、最初会った時に、なんかどこに行くんだとか、目的は何だとか、そのこっちに住んでる友達はいるのかとか、なんかいろいろ聞かれて、でその通された後に、その要は出てくる荷物と僕が言ってたことがなんか一致するかみたいなことをされたんですよ。でなんか微妙に食い違っ、僕もなんかその最初聞かれた時に結構めんどくさかったんで、あんまりちゃんと答えなかった部分とかあったんですけど、したらなんか後からお前さっきこう言ってたよみたいな風に詰められたりとかもして、すごい怖かったんですけど。で、なんか手荷物検査してたら、メルボルン行った時に、なんか多分いろんな人に会うから、なんかこう、選手の絵描いて、なんかちっちゃい額に入れて持ってってたんですけど、まあ、それがなんかこう山のように出てきて、で、そしたら、なんかお前マジでそのメルボルンユナイテッドの応援しに来てるんだったら、なんかこれ、ここに書いてある選手の名前言えるよなってなって、で、10人ぐらい書いてあった。で、まあ、言えますよってなって。に返して、で一人一人こう選手読み上げていって、でも絶対さっき言った通り NBL そんなめちゃくちゃ人気ってわけでもないんで、聞いてきてる男の人は多分全員は分かってないんですよ、ね、でなんかセンターのジョール・アル・アチューっていう選手だけはなんか分かってるっぽくて、あああいついいよなみたいな風に言われたんですけど、まあでなんかでまあいろいろ聞かれたりとかして、でまあ結局純粋にバスケを見に来た日帰りで帰るクレイジーなやつみたいな風になって解放されたっていう感じでしたね。で、後で調べたらやっぱオーストラリア結構手荷物検査厳しいみたいだし、なんか食べ物の持ち込みとかもすごい厳しいみたいなんで、よく調べて、特に食べ物とか 変なもの持ち込むとなんか罰金になったりとかするみたいだから、よく調べて行ってください。はい。日帰りとかしないで、じっくり滞在するようにした方が怪しまれずに済むと思います。あとはなんかすごいのらりくらいしてたんで、そのアーリーチェックインしたりとかしてて、なんか遅れてきたのも多分怪しかったから、それのせいでしたね。はい。でも、まあ無事に解放されてよかったって感じでしたね。で、そこから市内に、まあタクシー使って移動して、だいたい30分ぐらいですかね。まあ朝早かったのもあって、渋滞そんなすごくなくて、スッて行けたんですけど、なんかロビー入れる大きいホテルにちょっとスッて入って、トイレで着替えて、みたいなことして、で、そこからちょっと歩いて、クイーン・ビクトリア・マーケット行って朝ごはん食べて、あとは、なんだっけ、ビクトリア州立図書館、すごい中が綺麗な図書館行って写真撮ったりとか、あとロイヤル・アーケードっていう結構古い、いい感じの語彙力ないですけど、アーケード歩いたりとか、まあ、あと、よく写真とかで出てくるフリンダース・ストリート駅に行ったりとかして、ちょっとまあ、軽く観光ですね。そしてでさっき言った通り、ホテルじゃなくて宿を僕ら2人で一応取ってはあったんですね。そのユースホステルの2人部屋取ってあったんで、でまあ奥さんちょっと疲れてたんで、まあ、そこでちょっと休むってなって、まあそこで数時間ぐらい、ちょっと奥さんは休んでて、で僕はその間にオーストラリアのピックアンドロールって一回ピックアンドロールの記者の人呼んで、ポッドキャスト出てもらったりしたことあるんですけど、それの、まあ、記事書いたりとかしてる、ケインさんって方がメルボルンにいらっしゃって、ちょっと会おうみたいになったんで、まあ、ケインさんにちょっと会ってコーヒー飲んで喋ったりとか、して、で、このジョン・ケン・アリーナまで、まあ、ちょっと送ってもらったりとかして、で、まあ、会場に、試合開始が夕方の5時半だったんで、で、4時に開くんだったかな。なので、まあ、4時ちょっと前ぐらいに会場着いて、で、チケット渡す人に、を探して、その人に会ってチケットちゃんと渡して、で、そこから会場の中入りました。で、NBA とかだと結構手荷物厳しいんですけど、もうほぼ何も持ってないぐらいじゃないとなんか、通されないみたいなイメージが結構 NBA はあるんですけど、メルボルンのそのジョンケンアリーナは結構緩くて、リュックサックみたいなもん持ってても全然大丈夫な感じでしたね。まあ、だからあんまりそのめちゃくちゃでかいのを持ってリスク背負う必要ないと思いますけど、その角に何も絶対持ってっちゃいけないみたいなことはないかなと思います。ただ結構いいカメラとかそういう系は多分ダメだと思います。そこら辺はなんかBリーグとか結構特徴的だみたいなことをオーストラリアの人も見てた時におっしゃってたんで、多分そういうカメラみたいのは結構持ち込めないんだと思います、基本的に。ただ荷物量としては結構そうですね、普通のナップザックとか普通の、まあ、いわゆる女性の方が持ってるなんかハンドバッグみたいなものを持ってても全然大丈夫です。でなんかデジタルチケットみたいのをそのオーナーの人が送ってくれて、なんか会場入って奥進んでいくと、なんかチェアマンズラウンジって書いてあるなんか門みたいなとこがあって、でそこを通ると、まあ、上に上がれるんですけど、で上に上がってって、でなんかそこに4時に来いって言われてたんで、で、まあ、時間通りにそこ行ったら、なんていうのかな、なんかバーカウンターみたいなのがあって、なんかちょっと奥に広い、まあ、ラウンジみたいなのがあって、でそこに、こうなんか、セレブみたいな人が、それのご子息さん が、なんかすごい集まって、なんか談笑してるみたいな、なんか人生の勝者みたいなのが集まってる空間があって、まあ、そこに、ついて、で、なんかそのオーナーの人がいたんで、挨拶して、なんか、お土産渡したりとかして、で、なんかランチ食べれるからみたいな。で、なんかそのランチメニューみたいなのがあって、で、なんかそこから選べるから何でも選んでいいよみたいな。で、なんか3種類ぐらいかな。なんかチョイスがあって、で、僕はなんかハンバーガー食べたんだったかな。で、奥さんはなんかチキンのなんか食べてた気がしますけど、で、あとなんか飲み物とかも頼めて、で、うん、なんかそれが食べれたっていう感じですね。で、あとなんか結構すごかったのは、なんかそのオーナーの人が、まあ全然オーナーって一人じゃないんで、なんかすごい何人もいるんですけど、だからチームの CEO のニック・トゥルールソンさんかなって人もなんかそこ来てて、なんかこう挨拶回りみたいなことしてて、まあ多分僕らが何かもよく分かってなかったと思うんで、なんか僕らにも話しかけに来てくれて、で、ニックさんになんかそのさっき手荷物検査で、見つかった絵を渡したりとかしたら、ああ、君いつも絵描いてる人だね、みたいになって、知ってる知ってるみたいな風になって、結構なんか優しくしてくれました。で、なんかメルボルンユナイテッドって、なんかX のアカウントとか見てる人わかると思うんですけど、なんか全然いいねつかないんですよね。なので、なんか一生懸命いいねとかリツイートとかしてると、なんかこの人いつもしてくれるな、みたいので、なんかすぐ、多分に認知されるんですよね。だからなんかそのメディアチームの中で君結構有名だよみたいに言われたけど、まあそうだろうなって感じです。だってなんかついてもせいぜいなんか数十とかいかないぐらいの家とかしかついてない時よくあるんで、はいと思いましたけど、まあ大変光栄だなと思って、なんか仲良くいろいろ話させてもらって、まあやっぱなんかデリー結構 NBL 戻ってこれたからいっぱいデリーのバスケのプレー見れるなみたいな風に思うところがあったんで、まあなんか呼び戻してくれてありがとうみたいなことを伝えました。でなんかその時もなんか今日試合終わったら多分選手会えるからみたいな、すごいなんか 僕から言ってないのになんかいろんな人に言われてよかったねみたいな言われて、いやでもこれ負けたら無理じゃないと思ってたんだけど、まあまあそうなるんですけど、まあそんなこと言われながらちょっと待ってて、なんかその案内してくれる人が、まあ5時になったら、みんなでしたい。5時ぐらいになったらみんなでしたいからって言われて、で、この時にちょっとあれだなって思ったのが、やっぱなんかそこに集まってる人たちって、もう何試合もシーズン中試合見に行ったりとかしてる人だし、なんかそのもう選手を間近で見ることが、なんか当たり前の人たちがまあ集まってるわけですよね、要は。で、僕はどっちかっていうと、まあそんな人生でめったに何回も、来れるもんだと思ってないんで、本当はもう4時に入ったらもう4時に一般のお客さんも4時に入れるんで、4時にそのもう席のとこ行って、なんかそのデリーの練習とか見たかったし、あとそれこそ松井コーチも多分練習手伝ったりとかしてるはずなんで、なんか挨拶したりとか見れたりするかなって思ってたんで、なんかもう一刻も早く下に降りたかったんですけどで結構そわそわしてたんですけど、でもその、まあ、招待っていうか、一応その招いてもらってる身だし、この時間にみんなで下に行くからってこう言われてたんで、ちょっとこう、急に迷い込んできた日本人が、なんかね、早く下行きたいからって言って、わがまま言うのもあれだなって、なんかこうじっとしてて、そこは結構、なんかこう歯が良かったですね。なんかやっぱちょっとみんなと僕のその温度感違うんで、もうこれを逃したらみたいな感じのギャップをすごい感じましたね。だからちょっとこうセレブの人たち のペースに合わせてると、なんかやっぱこう見たいもん見れないなってのはちょっと思ったとこありますけど、まあまあ何事にもね一長一短があるという感じですかね。はい。でニックさんだけじゃなくて、なんか NBL の NBL リーグの CEO の人もいて、デイビッド・スティーブンソンさん、はい、もいらっしゃって、で、多分、僕らのことよくもう分からずに、なんかこう話しかけに来てくれて、で、なんかいろいろ話して、で、それこそB リーグと NBL が、来シーズンぐらいからかな、なんかいろいろ協力関係になってやっていくみたいな話があったんで、なんかやるんですよね、みたいな聞いて、ああ、やるやる、もう来シーズンからなんかやろうと思うよって言ってて、で、なんか結構そのプレシーズンマッチとかやるんですかみたいな聞いて、ああ、それはもう 来シーズンからやりたいと思ってるみたいなこと言ってたんで、もうちょっと本当かよくわかんないですけど、結構早いうちになんかいろいろやろうとしてる感じが受け取れて、それも結構面白かったですね。で、まあそんな感じで、話して、で、5時ぐらいにやっと下降りれて、で、結局、なんかメルボルンユナイテッドのベンチ側のエンドラインの一番前の席みたいなところが、なんかそのオーナーの人が買ってる、そのスポンサー席みたいになってて、で、そこにこう座らせてもらえて、でもうめっちゃ近かったですね。なんか、今日何だったっけな、なんかダブルリーグの見に行った方のツイートで、なんかせっかくこのなんかエンドラインの一番前ぐらいのいい席撮ったのに、なんか目の前にカメラマンいっぱいいるみたいな感じの写真出してましたけど、あんな感じでは全然なくて、なんかカメラマンの方いらっしゃるんですけど、まあなんか結構離れたところにこう何人か来て、でなんか結構こう動き回るんで、あんまり自分の前に停滞してずっといるみたいなのは全然なかったんで、そこも良かったですね。うん。まあすごい近い席で見れて、でやっぱ、前半はだからメルボルンが、オフェンスやってる側かな、で見れて、で後半はディフェンスやってる側で見れたんですけど、で結構この試合は、なんかそのファイナル全部でメルボルンは5戦戦ったんですけど、でデリー結構シリーズ通して活躍してたけど、第3戦は一番点取った試合で、多分一番まあ活躍したって言っていいんじゃないかなってぐらいのゲームだったんで、結構それは当たりでしたね。デリーは 21.8 アシスト3スティール、で3もちゃんと6分の3とかで決めてたんで、すごいなんかそういう意味ではいい試合見れたし、結構大事なポゼッションでシュート任されることも多かったりとか、で、あとなんかとにかくルーズボールに飛び込むところとかもなんか間近で見れたんで、やっぱなんか NBA 見に行った時もすごい面白かったんですけど、やっぱ強度がすごいファイナルとかだと高いし、それでいてなんかデリーが結構シュート任されるシーンとかもすごい多い、試合だったんで、まあなかなか多分なんか人生の彼の人生のハイライトの一個に入るぐらいの試合を見に行けたのはすごい良かったですね。それはめっちゃラッキーだったなと思いました。でなんか試合自体は結局メルボルンギリギリまで勝ってたんですけど、で残り8秒ぐらいかな、でメルボルンボールでサイドスローインで、でこれもボールキープしてれば1点差で勝ってたんで、もう勝てるみたいな。で、ボール入れさえすれば、まあ、多分相手がファールゲーム仕掛けてきて、まあ、それフリースローをきちんと沈めることができれば、まあ、3点差とかついて、まあ、ほぼ勝ちの確率を高められるみたいな感じだったんですけど、最後デリーがそのサイドからスローインをゴールディングに入れようとしたんだけど、ゴールディングが受け取れなくて、まあ、ターンオーバーになっちゃって、で、なんかこう、ボールがアウトオブバウンズになりそうだった。なりそうな雰囲気だったんで、結構メルボルンの選手がみんなボールウォッチャーになっちゃったんですけど、ジャックジャンパーズの選手が頑張ってそれをライブボールにして、で、ジャック・マクベイの、そのまあファイナル MVP 取った選手ですね、にボールが渡って、ジャック・マクベイが運んでって、ハーフから3打ったらそれが入っちゃったっていう。で、ジャック・ジャンパーズが残りもう2秒くらいですかね、で逆転して、で最後もメルボルンもタイムアウト残ってなかったんで、デリーが最後ボール、まあ、ぶん投げたんですけど、まあ入るわけもなくっていう感じで、めちゃくちゃ劇的な感じで負けたんですよね。いやあれはすごかったですね。なんか本当にそのジャックジャンパーズやっぱなんていうのかな、前評判はやっぱメルボルンが優勝するだろうみたいな予想がやっぱ多かったんで、まあそもそもジャックジャンパーズが結構その競ってる。で、あとゲーム1が結構メルボルンが大勝したんで、まあこのまま行くかなみたいになってたんですけど、ジャックジャンパーズがゲーム2きちんと返して、で、ゲーム3も、まあリードされることをいいけど、まあ常になんかジャックジャンパーズが盛り返して追いついてくるみたいな感じだったんで、すごい好ゲームで、で、しかもまあ最後のシリーズを まあ、2-1 にするシュートっていうのが、決まって、まあ、多分一生、NBL の歴史で多分一生こすられる映像になったんだと思うんですよね。それぐらいなんかこう、リーグの史上の中でも、なんか一番、なんていうの、価値が高いっていうか、すごいシュートだみたいな風に今でも言われてて、まあそれを、それを見れたのは、ね、そのまあ NBL ファンとしては結構、まあいいもんというか、なんか珍しいもん見れたなっていう感じだし、なんか動画とかにも映り込んでるんで、なんか歴史に残るなみたいな雰囲気はあるんですけど、あとなんかその、ジャック・マクウェイのそのハーフコットショットが、こうネット通過するときに、まあリングにちょっとこう、ズームインするんですけど、なんか見事にその奥に松井さんがいて、松井さんがめっちゃマジかよみたいなこと叫んでるのが映ったりとかしてて、な結構松井さんがもうひたすら映像に残るっていうの結構面白いなみたいな思いましたね。はい。まあでもちょっとハートブレイクな感じで、でやっぱそれ、まあターンオーバー、デリーがやっちゃった、ターンオーバーだったんで、まあ最後ボール分投げて、まあもう入らないって確信して、なんか顔を覆って、下、うつむいてたのは結構間近で見てて、まあなんかきついとこはありましたけど、まあでもなんかそういうツイートもしたんですけど、まあデリーって結構なんかそういう負ける、やっぱ結構負けるシーンを見て、その負けるたんびになんか頑張って、いろいろ改善して、でもまあデリーはもうダメだみたいな声を跳ね返しながら今まで進んできた選手だったんで、まあここからまたなんかそのね前に進んでいくきっかけみたいのをまあ見れたのは結構なんかそれはそれでなんかいいもん見れたかなっていう風に思いましたね。やっぱなんか NBL ってすごくて、なんか毎試合終わると選手同士でこう握手して終わるんですよ。そのシリーズが終わってなくても。で、あと、結局メロブルン負けちゃったんですけど、そのゲーム5終わった後に、まあ、ジャック・ジャンパーズが優勝ってなったんで、ジャック・ジャンパーズの優勝セレモニーがあって、で、そこで、その負けた側のメルボルンの、まあ、キャプテンだったクリス・ゴールディングが、なんかそのスピーチみたいなのしてて、だからちょっとこう、テニスっぽいんですよね。うん。テニスって確かそうですよね。最後なんかファイナルてかその負けた側もなんか勝者に対してなんかこうおめでとうみたいなことを言うみたいな感じだと思うんですけど、結構だからその終わった後にまあ切り替えてそういうことするっていうのもなんかこう見ててしんどそうだなと思ったんですけど、うん、まあなんかそういうゲームエンドで、でもなんか僕の妻はスーパーライトファンなんで、めっちゃ面白かったねってなって、まあ、やっぱなんか接戦っていいねみたいな風になんかニコニコ言ってたんで、まあ喜んでくれてたのは、まあもう全然付き合ってもらってた身なんで喜んでくれてたのは良かったなと思いました。でも周りのセレブの人たちもなんかもうみんな頭抱えてて、うん、なんかそのね悲しみを、まあ、みんなで共有してたの結構いい経験というか面白かったですね。で、なんか試合見返してもらうと分かるんですけど、ゴールの、うん、その、じゃ、メルボルンユナイテッドのベンチ側のゴールのすぐ裏に、多分オーナーのご子息というか、男の子二人が、なんかかっこいいスーツ着て座ってるんですけど、彼らがなんかすごい、フリースローのたびに邪魔してたりとか、なんかその、ハーフコートショット決まった時もなんか崩れ落ちたりとかしてて、なんか彼らは見てて面白かったですね。なんかこう、若者っていいなみたいな感じで、はい。でなんか終わった後に今度はなんかその1階のまあちょっとなんていうのかな、なんか裏多分なんかこうエンドコート側の席の斜めになってるところの下になんかみんなで集まれるちっちゃいちょっと場所みたいなのがあって、でなんかそこ通されて、そこはなんかそのゲーム後のみんなでちょっとまあワイワイ談笑する場所みたいなとこがあって、で、まあ、そこに通されたんですけど、まあ、そこ通されても僕らは結構何したらいいかよく分からなかったんですけど、でも結構そこはなんかその NBL のその YouTube とか見てると結構レポーターやってる人とか この人、この人、この人ってもう、決まった方々が やられてるんですけど、まあ、そういった方々とかも、なんかみんないて、あ、なんか見たことあるな、みたいな人が結構顔がいたんで、ちょっと写真撮ってもらったりとかもしたんですけど、結構そういう人たちが、なんか集まってて、なんかみんなワイワイ談笑してるっていう場所でしたね。はい。あ、で、その後に、その CEO のニックさんがまた来てくれて、で、なんかごめん、ちょっと会えるみたいなこと言っちゃったけど、ちょっと今日は無理だわ、みたいな言われて、いや、まあそうだよなと思って、なんかちょっとあまりに終わり方があれだったんで、ちょっと選手たちもうちょっと、みんなに挨拶する感じじゃないから、今日はちょっと、いや申し訳ないけどちょっと合わせることはできないって言われて、あ、全然、いやもうそれはその通りだと思いますと言って、でなんかデリーに本当は絵渡すはずだったん で、あと松井さんかにも絵描いてきて持ってきてたんで、って言ったらそのニックさんが、あ、じゃあ僕渡しといてあげるよって言ってくれて、でなんかそれをまあ預けて、でまあ、ちょっと奥さんも疲れちゃったんで、まあ、それでみんなで、そのお世話になったオーナーの方々に挨拶だけして帰ったっていう感じでしたね。はい。で、なんか後日、松井さんから、もらいましたっていうメッセージも来て、なんかその CEO の人がちゃんと渡してくれたんだなと思って、なんて、ファンに優しい CEO なんだろうと感動しながら、はい、そのメッセージを見たっていう記憶がありますね。チャレンジ301号さん、ゲリラ逃げドバ。そうです。ありがとうございます。一応告知したんですけど、ちょっとゲリラっぽくなっちゃいました。すいません。アトムの子供さん、少年といえば、ババッと NBL 時代に、ババ選手の背番号のジャージいつも着てる少年がコートサイドに映ってたんですけど、覚えてますか？その人は今でもいるのかなとか。ババッと NBL っていうのは、大西レオさんが、ババ雄大選手がメルボルンユナイテッドを所属したときに、あれ何だったっけな、その動画配信プラットフォームみたいなところで解説付きで試合みんなで見れるようなプラットフォームで大西レオさんが解説してくれるみたいな番組があったんですね。で、まあそれがなんかババッと NBL っていうので、でババ選手の有名なファンが多分いらっしゃったんですけど、僕は覚えてないな。でババ選手のジャージ着てる人はさすがに今回見なかったかも。あ、ツイッチ。そう、ツイッチですね。うん。で、やっぱデリー結構人気でしたね。なんかその、ジャージ買いたいなと思って、ショップ行ったら、ゴールディングは残ってるけど、デリーはないって言われました。だから、うん、そんぐらい人気なんだなと思って。マリエさん、ゴールディングのお顔プレートも支給された感じですか？あ、そう、なんかフリースローとか邪魔するときに、なんかよく選手の顔の大きいプレートとかをこう掲げてるファンの人とかいると思うんですけど、なんかあれが、その、僕らが座った席というか、まあ、エンドラインのコートサイドのところに、なんかこう、一人に一個とかじゃないですけど、なんか何人か、なんか何人か間隔で一枚みたいな感じで置いてあって、で、なんかその、オーナーの奥さんの人が結構僕らのことをいろいろ案内とかしてくれてたんですけど、その奥さんの人が、僕の妻は結構ゴールディング好きなんで、まあみたいな話したら、なんか気ぃ利かせてそれ持ってきてくれて、で、なんか、もう試合終わる前ぐらいに、あ、もうそれもう私見てないことにするから持ってきなさいみたいに言われて、で、なんか妻も、え、いいんですかみたいになって、なんか持ってきたんですけど、なんかいざ持ってきたら持ってきたで、まあ、結構これ邪魔だねみたいになって、帰りの飛行機とかで。だから支給とかじゃ全然ないですね。支給とかじゃ全然ないし、多分本来持ってきちゃいけないやつだと思います。でも結構なんかこう、手作り感満載なやつなんで、なんか売られてるやつとかじゃなくて、多分、厚手のボール紙じゃないけど、プラスチック、プレートみたいな上に、なんかこう、プリントアウトされたゴールディング顔を一生懸命貼ってあるみたいな感じのボードなんで、多分スタッフの人が頑張って作ったりとかしてるやつなんじゃないかなと思います。はい。で、それを、まあ、 盗んできたといえば盗んできたことになりますけど、なんか持ってけと言われたので妻が持ってきてしまったという感じでした。はい、なので今家のリビングに飾ってあります。すごい笑顔のゴールディングなんで、こう、うん、なんかこうエネルギーが高まりそうな感じで、いいアイテムですね。はい、ただ帰りのトランジットの香港の空港とかで捨てられそうになりましたけど、僕が頑張って指示して持って帰ってきました。そんな感じですかね。はい、なのでいろいろだから結構この話その沖縄から始まっててなんかまあそんな人生そんなこともあるんだなっていう感じですごい面白かったですね。でちょっと現実世界であんまりそういう話できる人いないんで、ここでちょっと話したくて話しました。なので皆さんもね、ぜひ好きな選手とかいたら日頃からなんかこう身につけとくと、そういうことがあるかもしれません。で僕もちょっとさすがにここまでやってもらえるのはもう2回とかないと思って、まあでも今シーズンの間に行けてよかったです。すごい楽しかったです。めちゃくちゃいる時間短かったんですけど、であとはなんか一応その自分の絵を大きく印刷して A2 ぐらいかなのサイズに印刷してなんかこう持ってって、その席のとこでこうピラピラさせてたんですけど、でやっぱ結構ファイナルってもうなんかみんなピリピリしてるんで、あんまりこうなんか選手に話しかけたりとかちょっとするのなかなかできない感じの空気感だったんですけど、カイル・ボーエンってデリーと同じ大学出身で、なんか結構こう口ひげが特徴のパワーフォワードの選手かなが、僕のインスタ松井さんと彼がルームメイトだったこともあって、ちょっと僕のこと知ってくれて、でなんか僕のこと見つけてグータッチしに来てくれて、すごいなんか優しい人でしたね。彼は来年も残る、まだ1年目の選手なんで、ちょっと引き続きファイナルはなんかちょっとずつ役割が減ってっちゃった感じだったんですけど、シュートがあんまり不調で、でまだまだこれからの選手だと思うんで、ちょっとそういう風に優しくもしてもらったんで応援したいなという風に思います。はい、といった感じですね。りょうたさん、来シーズン NBL 見に行きたいと思ってるので現地の貴重な話嬉しいです。おう、ぜひ行ってください。どちら行かれるんですかね。僕もまた行きたいですね。来シーズンはどうかな。デリーとゴールディングとか、そのまあ代表の選手残ってるし、あとあれですね、今千葉にいるゼイビア・クックス、彼も代表ですごい活躍してましたけど、彼もシドニーに戻ってくるはずなんで、結構オーストラリア代表系のいい選手もまだまだリーグに揃ってるので、多分面白い試合見れると思います。であとやっぱり28試合しか NBL はないんで、1試合1試合の強度がかなり高いんですよね。でポストシーズンになるともうなおさらなんですけど、なのでなんかこうブローアウトでちょっとつまんなくなっちゃうみたいのは、まあ、たまにありますけど、結構チームの戦力自体も結構均衡してるんで、どの試合行ってもそんなに外れないんじゃないかなっていうふうに思うんで、ぜひ行ってください。あ、でもりょうたさん千葉ジェッツファンなんですね。だったらクックスをぜひ追いかけて行かれたら楽しいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。そんな感じですかね。はい、今年も大変デリーには楽しませていただきました。でデリーがそのファイナルで結構活躍したってこともあって、今今度のパリ五輪のとりあえずの22人のメンバーには選んでもらって、でちょっとそこら辺の話も、また別の回とかにやりたいなと思うんですけど、なので、負けちゃいましたけど、ファイナルでやっぱ結構まだまだやれるよみたいなところを彼が証明できたのはすごいいいシーズンだったなと思ってます。はい、という感じでぜひ皆さんもNBLオーストラリア行った際に、もし暇だったらぜひ見に行ってみてください。アリオトさん、はい、その通りなんで、シドニーへ行く予定です。素晴らしいと思います。シドニーは多分行きやすいですしね、ファンタスで直行便とかもあるはずなんで、なんか格安系もあるのかな。はい、 多分アクセスいいはずなんで、ぜひ楽しんで、もしタイミングが、タイミングがあって僕も行くようなことがあれば、挨拶しましょう。はい。というわけで、今日はちょっとこんな感じで終わりたいと思います。皆さん聞いていただきありがとうございました。これ出した後に、松井さんと二人で話してる回も出すと思うんで、ぜひよければ聞いてください。それでは、お疲れ様でした。皆さんいつもありがとうございます。